おはようございます。またオンライン礼拝を見ておられる方、こんにちは、こんばんは。では、暑い日が続いておりますけども、皆さんお元気でしょうか。でまず早速、映像を見ていきたいと思いますが、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の寒暖時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして寒暖時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。寒暖時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大寒暖時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。寒暖時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。寒暖時代は未だかつてない困難な時代となりますが、寒暖時代前半において神様の働きが大きく進みます。寒暖時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また寒暖時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
ありがとうございました。今日は1分動画、黙示録を見ていただきましたけども、これから特別な時代がやってきます。 7年間の患難時代が始まってきます。今本当にこの手前に来ているんですけども、今本当に暑い日が続いています。36度37度38度と本当に気候の、見ても温度を見ても本当に今までと違ってきているなということを本当に感じます。ですからこの天候だけじゃなくていろんなこの世界情勢とかも本当にこれから厳しいこの患難時代に向かって歩んでいるということをしっかり覚えていただきたいと思います。またその患難時代はいつスタートするかというのその印が中東和平締結です。それは誰もできなかった中東和平を反キリ、ヨーロッパから出てくる反キリストがリーダーとなって締結をしていきます。で7年間の患難時代があって、そしてイエス・キリストの地上再臨があり、そして千年王国があって新天新地へとこの動いていきますけれども、この新天新地、ここから死とともに永遠の世界が始まりますけれども、この先ほどこの黙示録の映像を見ていただいたんですけれども、この黙示録の記述はこの新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますけれども、ここから死とともに歩む永遠の世界が始まることを覚えていただきたいと思います。で私たちは永遠の世界に向かって歩んで生きているということ、そして天国から使わされたものとして私たちは召しがあるということ、そして、患難時代、殉教、迫害が許されてきますけれども、天に希望を持って確信を持つことは非常に大事ということを覚えていただきたいと思います。そして永遠に向かっての主の働きを成していくときに、私たちは天における報いを受け取っていきます。それはとても大きな報いとなっていきます。でまた永遠に価値ある神に向かって褒めたたえ、また永遠に価値あるかの神を礼拝し賛美することがどれほどこの素晴らしい働きであることをさらに今一度知っていただきたいと思います。それでは、次にイスラエルチームの映像を見ていただきたいと思います。お願いいたします。
今年の6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査でそのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるというそのことを、やはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと治していただけるということをその時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは死の宮に登るって を与えられました。でも徹底して感謝と告白をし始めました。でその中で本当に神様の癒しの力、言葉の力が具体的にこう働いて、体が元気になるだけじゃなく、この抗がん剤の副作用っていうのは一切現れなかったんですね。そして心っていうのか、心が本当に守られていて、神様が確かに癒してくださるっていう。
すいません、このダイジェスト版ですけども、これは前回イスラエルチーム行った後のダイジェスト版であって、今回このイスラエルチームのための映像じゃないと思うんですね。前見ましたね。このですからこれはもうやめておきます。すいませんでした。それでは、メッセージに入っていかせていただきます。今日のメッセージは先ほど司会者の方が読んでいただきましたが、ヘブルの4章12節です。ヘブルの4章11節ですが、お読みいたします。ヘブルの4章12節、私の聖書では第3版ですけども428ページになります。お読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することはできますと書かれています。これはとても有名な御言葉ですけれども、特にこの神の言葉は生きているということを見ていきたいと思います。ヘブル4章12節です。神の言葉は生きている。デルを見ていきたいと思います。神の言葉は生きていて力があるということですが、生きているということは呼吸しているということですね。うちに今金魚を飼ってるんですけども、金魚も飼っていて水槽の中をこう泳いでるんですけども、口をパクパクして時々空気を吸いながら上に来てるんですけども、ああ生きてるなっていう感じがしますけども、そのようにして神の言葉を私たちが生きていると同じように、この生きているんですね。神の言葉は生きている、呼吸しているということです。そしてこの力があるって書かれていますけども、今皆さんテレビでよく見ておられると思うんですけども、今のオリンピックが本当に画面をテレビをつけるとオリンピックばっかりなんですけども、女子バドミントンの団体もすごかったですし、また男子のバドミントンもすごかったですし、またレスリングも女子のレスリングがすごかったです。そして男子の体操団体は金でしたし、その優勝される方は力があって能力があって、そして努力されているんですけども、力があるんですけど、でもここの力があるっていう、この力っていうのはこの神の力のことです。神の力のことを言っています。でヘブル人この4章の主題は詩編95編にあります。でこのヘブル人の著者はこの詩編95編の御言葉を引用しているんですね。特に3節7節お読みしますけど、ヘブルの4章の3節お読みします。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないという言葉とか、7節見ていただきたいんですがお読みします。7節ですけども、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声聞くならば、あなた方の心を頑なにしてはならないと 語られたのですと、これはですね、詩編に書かれています。で、詩編の95編を引用しながら何を語っているかと言いますと、神の言葉を拒む者、また信じない者にはどういうことが起こるのか、また神の言葉に信頼し従う者にはどのような神の技が起こるかを語っています。で、ヘブル人の手紙はこのヘブル人に語られている手紙であり、またヘブル人はもちろん神様を信じていましたけれども、多くのヘブル人はですね、立法的になった結果神の言葉を信じなくなっていったんですね。で、この1節後半から2節をお読みします。4章の1節2節から1節の後半から2節にかけてお読みいたします。私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を解き明かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと書かれています。だから信仰によって結びつけられない、ですからそれは信仰を持って信仰によって結びつけられるというのは、この信仰を持って聞くということなんですね。ですから神の言葉を信仰を持って聞かないものは真の安息には入らない、真の安息がないということを言ってます。しかし神の言葉を信仰によって結びつけられるなら、つまり神の言葉を信仰を持って聞くならば、神の言葉は人生に生きて働き、なぜならば神の言葉は生きているからですね。神の言葉は人生に生きて働き、神の力を、神の言葉をが解き放つっていくということですね。で、真の安息を得、永遠の命が与えられ、永遠の歩みが続くのです。ですからこの信仰によって結びつけられる、つまり信仰によを持って聞くということが非常に大事であることが分かります。信仰を持って聞くものは安息の中に入りますけれども、信仰を持ってこの聞かないものは、信仰によって聞かないものは安息の中に入らない、安息がないということですね。ですからこの大切なのはこの神の言葉の聞き方であるということが分かります。で、もう一度2節を言いますけれども、福音を聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと書かれています。ですから神の言葉は生きていますから、信仰によって結びつけられるときに、また信仰を用いて聞くならば神の実質が表されて生きていくんですね。なぜならば神の言葉は生きているからです。力強くこの働いていくんですね、動き出すんです。で、神の言葉の成就に向かって働いていく、動いていくということです。だから皆さんも神様の言葉を受けて信仰を持って聞いていって、そしてそれが成就したという経験をたくさん持っておられると思います。私もずいぶん昔のことで何度も語らせていただいているんですけども、交通事故にあって、そして大変な、もう歩けなくてお箸も持てない状況が、長いこと続いたんですけども、その時にこの死の十字架クリスチャンセンターに導かれていって、そしてこの教会に、この行くことを通して、神様から言葉をいただいたんですね。それはあなたを癒されるって言葉をいただいたので、その癒されるって言葉を私は信仰を持って聞いて、そして用いたんですね。ですから私は癒される、癒されましたということを、困難の間からもう倒れながら癒されました、癒されましたと言って、本当に状態はそうでなかったとしても本当に言い続けて、信仰を持って用いて言葉は告白していたときに、神の言葉は生きていましたから動き出して、そして癒されたんですね。そしてこんな元気になりました、元気になりました。そうなんです。ですから皆さんもそういう体験はあると思いますけれども、 本当に信仰を用いて聞くことは大事であることをしっかり覚えていただきたいと思います。またこの皆さんもよく知っていますけども、この群れにおいてのファミリーフォーム、個人ですけども、アーモンドの枝ですけども、今子どもたちが2人、来られたんですけども、8月の末には1人来られるんですね。でこのファミリーフォーム建設は人間的には全く不可能でした。全く不可能だったんです。しかし神様は作りなさいという言葉をこの群れに与えてくださいましたから、最初パウロ牧師だけがですね、信仰を持って聞いて信じたんですね。ところが、スタッフ、個人のスタッフは聞いたけれども信じられなかった。でしかしですね、悔い改めて心の一致を持って信仰告白していったわけです。私たちにはできないですけども、あなたにはできると言ってこの信仰を告白していったわけです。そしたら5年も経たないうちにこのできました。でそして今ですね、福島県の認可が下りて県の補助金が出るようになりました。でそれは、白馬キャンプの客場、この夏の白馬キャンプが帰ってきてからこの、後に起こったことなんですけども、でパウロ牧師が語っておられましたけれども、今年の白馬キャンプで今まではこの建物が与えられました、土地が与えられました、子どもたちが与えられましたと言って信仰告白をしていって、5年も経たないうちにこの建物が与えられた。でその後ですね、今年の白馬キャンプでは日本中に個人ができます、できましたと告白することに通してですね、この認可が下りて県の補助金が出るようになった。ですから信仰を用いて信仰を告白することによって流れが変わり、その言葉が生きて働き実質が現れてきたんですね。だからこの本当に神の言葉はこの事柄を見てもこの生きていて働く、でしかも私たちが信仰を用いてそれを言葉を告白していくならば、本当に動き出し、そして神の言葉の成就を見ていくことができます。で私たちのよく知っている聖書でも、聖書の最初には何が書いてあるかといいますと、創世記1章1節に、初めに神は天と地を創造した、そして光をあれと言ったら光が出てきた、そしてですね、この神の言葉が発せられた時にその通りのことが起こって、全てのものが作られていったわけです。でそれを見て神様は非常に良かったと言って7日目に休まれた。それが安息なんですけども、この4節のヘブルの4節に7日目に休まれたとありますけども、そうなんですね。でそして神の言葉によって技が完成していったわけです。そしてその後罪が入ってきて、そのためキリストが十字架にかかり全ての罪をあがない、3日目によみがえって救いを完成した、完成されました。で前もって福音の言葉として語られていたわけです。このようにして神の言葉が歴史の中でその通りになっていったんですね。ですから私たち神を信じる私たちクリスチャンとして何を中心に歩むべきか、それは生きて働く神の言葉を中心にして歩むことが大切です。でまたは今までこのいろんな神の言葉を、この約束の言葉をもらってもまだ成就しておられない方もたくさんおられると思いますけども、それはこれから成就していきます。しかしその与えられた神の言葉が本当に神から来ているということを吟味をしていただくことも大切です。でこのまたこの聖書に書かれているこの約束の言葉は私たちに適用できるものは適用することができるんですね。ですから受けたと信じる信仰を働かせて信仰告白をしていきましょう。今この群れで信仰告白ということを今語られていますけれども、今本当に信仰告白をどんどん毎日毎日毎日毎日、神が与えてくださった神の言葉を毎日毎日信仰告白していただきたいと思います。で成就したものとして与えられた約束の言葉は成就したものとして 告白していただきたいと思います。でそうすると神の言葉は生きていますから動き出していくんですね。動き出して神の働きを本当にこう見ていき、そして神の言葉の成就を私たちは見ていくんです。ですから、神は私を愛してくださっています、愛してくださいました、愛されました、そして、神の恵みが満ち溢れています、満ち溢れました、そして週末と週末のリバイバルに私たちは用いられました、私を通して多くの神の御業が現れました、奇跡が現れました、癒しが行われました、多くの民が救われました、多くの民が解放されました、とこの信仰告白をしていただきたいと思います。で、大川先生も毎日毎日信仰告白をされているようです。そのリバイバルに私は用いられましたとか、この私の願いはすべて聞き届けられましたと7項目ぐらいの信仰告白を毎日毎日毎日毎日毎日されていられます。ですから本当に信仰を持って私たちが与えられた神の言葉を毎日毎日告白して、どんどん告白していくと本当に私たちの人生の中に神様の恵みと祝福が豊かに現れてくるんですね。ですからさらに毎日毎日毎日毎日この信仰告白をしていただきたいと思います。ですけども時々ですね、そんなこと起こるんですかとか、じゃって何も起こってないじゃないですか、あなたの周りにはとか、それはあなたの聞き違いじゃないですかっていう声が聞こえてきますけども、それはサタンの声なんですね。ですからしっかり聞き分け見分けて、サタンの声に惑わされないようにして、さらにこの信仰告白をしていただきたいと思います。で必ず神によって語られた約束の言葉は成就していきます。で神の言葉は信仰を持って聞いて、信仰を働かせて告白するときに生きて働き、その通りになります。不可能を可能にし、また圧倒的な力がその中で現れてきます。また人にできないことが神がなされてくれるんですね。不可能と思って私たちに不可能と思っても私たちがするんじゃなくて神がしてくださいますから、信仰を持って告白していきましょう。ですから約束の言葉の成就の鍵は神の言葉に対する私たちの信仰の告白です。信仰の対応していきましょう。信仰告白は大事です。鍵は信仰告白です。信仰告白ですにあります。どんどん信仰告白をしていただきたいと思います。神の言葉は生きていて力があると、しかしその言葉をですね信じて信仰を働かせないと、生きて働く神の言葉は私たちの人生に働かないんですね。私たちの人生に神の言葉の成就を見ることができません。ですから不信仰には気をつけていただきたいと思います。で神様はこの私たちの何を見ておられるのか、想定できないので落ち込むこともあります。あ、想定できないな、もうできなかったできなかった、お前あなたは想定できないじゃないですかって言ってきますけども、それはサタンの声なんですね。神は私たちの信仰を見ておられます。で信仰を見ておられます。その信仰によって不信の壁が打ち砕かれていきます。では私たちの信仰に生きて神が働き、不信仰の壁をことごとく打ち破られていきます。ですから不信仰には注意していきましょう。神の思い、神の考えに見つかると神は働けなくなりますから、さらに不信仰には注意をしていただきたいと思います。で神様は日々この御言葉を持って私たちを祝福しておられます。で朝の蒼天の中においてもデボーションを聞くときにも、神様は今日は語ってくださるという信仰に立ってこの聖書を読み、そして神の言葉を受け取り、そしてその神の言葉を告白していきましょう。でそれではこの12節もう一度見ていきたいと思います。4章を12節ですけども、12節の
ですね、ここです。魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれていますが、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通しと書かれていますけれども、人は、人間は三層構造になっているのは皆さんご存知だと思います。体があって、そして魂があって、霊があります。で、関節と骨髄の中に物が入っていることは不可能なんですけれども、しかし神の言葉はですね、全人類に、全人格に、 人格ですね、祝福を与えるためにあらゆるところに入って全体を祝福していきます。で、この霊と魂と体ですね、霊と体と、霊と魂と体、霊と魂と体、霊と魂と体に影響を与えるのは唯一神の言葉でだけです。神の言葉だけが霊と魂と体に影響を与えていきます。そしてサタンさえもこの聖霊の領域に触れることはできないんですね。この魂に、サタンは触れることはできません。じゃなくて霊です、すいません。霊にサタンはこの、入ることはできないんですね。魂と体に触れて、揺るがしをしてきたり惑わししたり攻撃することはできるんですけども、霊の部分には絶対このサタンは触れることはできないんですね。で、神の言葉は私たちの全人格に触れて私たちに祝福を与えるためにあらゆるところに入って全体を祝福していきます。それは神の言葉だけなんですね。覚えていただきたいと思います。で、宝治太郎さんご存知だと思いますけども、ヤクルトの選手でしたけども、彼は若い時はこの懐に銃を入れてギャングだったんですって。で、その彼が教会に来て、そして教会に来て、そして神の言葉を受け取ったんですね。どういう神の言葉かと言いますと、スポーツでとても有名になるという神の言葉を受けて、そしてその言葉を信じて神の言葉に従った結果、本当に有名になったんですね、野球で。そしてその通りのことが彼の人生に起こってきたわけです。で、それを証しを通して、その多くの人が神の命とか恵みに預かっていきました。で、私たちの手の届くところに神の言葉はあるんですね。聖書を読むときに信仰を持って御言葉に触れるともっと祝福されていきます。で、どんなに急いでも時間がなくても御言葉を読むときに神様は語ってくださるという信仰を持って読んでいただきたいと思います。そして信仰を持って御言葉に触れるときに神の言葉が生きて働かれて、そして動き出していくわけですね。だから信仰を持って神の言葉を受け取っていただきたいと思います。そしてもう12節またお読みいたしますが、最後ですけども、後半ですけども、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれています。で、それは神の言葉のもう一つの特徴なんですね。神の言葉は生きています。そして、またこの力があって両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、そして心のいろいろな考え計りごとを判別することができる。判別することができるというのはこのもう一つの特徴です。神の言葉の特徴です。判別することができる。いや、もう一つの特徴です。判別することができる。 して、私たちの心はこの生きている限りいろんな状況の中にこの入れられていきますから、いろんな心の思いが来ます。いろんな思いがやってきます。でどうすることもできないこの悲しみや、どうすることもできない苦しみの中に入っていきます。入る時もあります。しかしそんな時でもこの神の言葉は心を正しい位置に持ってきてくれるんですね。ですからこの判別することができるということは、この心を正しい位置に持っていってくれるんです。こうガーッと上がったりガーッと下がったり、もういろんなこの心の動きがあるんですけども、その心をですね、神の言葉は正しい位置に持ってきてくれるんですね。でそれが神の言葉です。でその神の言葉を私たちは持っているんですね。で私たちは弱いものです。怒らせ、また落ち込み、また怒り、悲しんで、そしてしかし神の言葉があります。ですから神の言葉があったら、私たちの心を常にですね、正しい位置に戻してくれる、そして正しい判断をすることができるんですね。でそれはどういうことかと言いますと、そんな思いしてはいけないよ、感謝をしなさいとか、こうするんだよ、ああするんだよと教えてくれるんですね。で神の教えに触れて、そして神の言葉を告白していく。そうすると神の言葉は力であり、そして生きていますから、告白することによってはっきり技が起こって、そしてどのような落ち込みの中にあっても、どのような悲しみの中にあっても、正しい位置に神様の言葉はこの私たちの心を持ってきてくださるんですね。そしてその正しい位置に戻すことを通してですね、私たちの人生を祝福の領域へとこの導いてくださるわけです。で悲しむとき、怒ったりするときに、神の言葉に従い賛美をし、喜び、信仰の告白をしていきましょう。ですから神の言葉は生きています。生きていますから、私たちが信仰を持ってその言葉を聞いて、そしてその言葉を告白していくときに、神の働き、神がこの力強くの働きを進め、動き出して、神のこの言葉の成就を私たちが見ていくことができるんですね。ですからこの信仰を用いて与えられた神の言葉をさらに告白していきましょう。そうするに私たちのこの思いをはるかに超えた神の祝福が豊かに私たちの人生に現れてきます。それとともに、神の言葉は生きているということと判別することができるということをしっかり覚えていただきたいと思います。またこれからいろんなこの状況が許されてきます。いろんな困難が許されてきますけども、しかし、さらに人の交わりを求め、交わりの中で神の言葉を求め、そして神の言葉を受けて、信仰を持って受けて、その言葉を大胆に告白していっていただきたいと思います。毎日毎日毎日毎日、本当に信仰告白するものが勝ちですよね。聞いて聞いたわっていうだけで終わってしまったら、もうそれで終わりなんですね。聞いて実際に告白していくことなんですね。告白して何なのというのは、それはサタンの声なんですね。告白していくときに神の言葉は生きているってことを覚えていただきたいんです。生きていて告白していくときに動き出していくということをしっかり覚えていただきたいと思います。そして私たちが、主がこの時に私たちに与えようとしているこの祝福を、さらにこの信仰告白することを通して受け取っていただきたいと思います。そしてまた予言をさらに用いてください。で予言は神の言葉であり、剣として用いられていますから、この予言をさらにこの用いてください。で戦いが厳しい時にですね、さらに予言を用いていただきたいと思います。私たちの内側にある惑わしを、この不信仰を、この予言の言葉は断ち切ってくれます。ですから今はこの群れに語られています。予言の訓練してきなさいと語られておられます。さらに予言を用いていただきたいと思います。さらにこの神の言葉は生きて働くということをしっかり覚えていただいて、さらに信仰の歩みをしながら神にさらに従っていただきたいと思います。それでは終わります。お祈りします。
愛する天のお父様、感謝します。メッセージの時はありがとうございます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣より鋭く 魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計りごとを判別することができると今日は教えてくださったことをありがとうございます。さらに神様に祈り、また神の言葉を受けて、その信仰を持って受け、大胆に信仰告白をし、さらに主が用意しておられる神の祝福を私たちの人生で見ることができるように主が導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは癒しのミニストーリーをしていきたいと思います。癒しの全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。またこの各々の癒しのためにお祈りください。お祈りいたします。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますことをお願いいたします。病を癒し、解放を与え、あなたの御業をこの場において豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって、病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働いたところの病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、キュッといって、イエス・キリストの皆によって命ずる、お一人お一人の体と精神に与えてくる病を今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの皆によって今完全に癒されたことを宣言いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷していきたいと思います。交わりが私たち、また私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。ではどうぞお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。